はい、りょかちです。
りちゃです。ちょっと最近なんか話したいなと思ってたテーマがあるんですけど、
はい、うん、
それが突然なんですけど、妊活とか不妊治療とかのさ、ニュース最近増えたなって思わない？
そうですね、なんかよく聞くようになりました。
そうなんですよ。なんかこれは、うん、まあ、私今33かな、うん、今年34だと思う。ちょっとだんだん忘れてきたけど、多分33なんですけど、なんか、はい、まあ、その自分の、年齢的にも、なんか世代だというのもあったりするし、うんうん、多分その妊活とか不妊治療とか、あと最近だと卵子凍結とか、うんうん、そういう話を、こう、うんうん、なんだろう、なんか友達としたりとか、なんかこれやったみたいな話言ったり、聞いたりとか、SNS とかで、なんだろう、妊娠報告みたいな時に、こう、不妊治療実はしててみたいなことを書いてる人がいたりとか、結構そういうことが増えてきたりっていうのと、があったり、あとさ、今年の4月から、菅さんが総理の時代に、やった不妊治療の一部が保険適用になるっていう、これは本当に素晴らしいと思うんですけど、ね。いや、本当素晴らしい功績だよね。
うん、
っていうのがちょうど、始まったのもあって、多分、4月、そのタイミングでニュースになったりとか、記事になったりとか、することがちょっと増えたのかなと思っていて。
なるほど。
そう。なんで、なんか私の中では最近、こう、目に見にする回数増えたなと思ったり、まあ自分もなんかそういうコンテンツ読んだりとか、まあいろんな、なんだろう、まあ友人の話聞いたりとかして、こう、解像度が上がってきたことがあって、
うん、
っていうか、これ義務教育の時に教えてくれや、みたいなことめっちゃあるんだけど。
なるほど。
そう。ちなみに、よかちさんは、ちょっと最初に前提的な意味で聞きたいんですけど、なんかこう、不妊治療とか、妊活とかって、なんだろう、はい、思うこととか、イメージとか、なんか、どんぐらい自分ごと感あるかとか、ありますか？
なんか、まあ私29なので、
うんうん。
やる確率は高いなって思う。で、子供生まれた人が昔実はしてたんですっていうカミングアウトを受けることはある。だが同世代だと、なんかやってないか、あるいはやってる途中なんだけど、シェアしてもらってない。まあ自分が結婚もしてないっていうのもあると思うんですけど。だから、まあ知ってるし、なんか未来に取り組まなければいけない課題なんだけど、まあ、ぼんやりお金かかるぐらいしかわかんないですね。
そうだよね。わかる。うん、何から、そうかな。なんか、
うん、
まあ、多分このポッドキャスト聞いてる人もすごいこう、リテラシーというか、すごいバラバラだと思うので、うん、なんか、
確かに。
私が話そうかなって思ったのは、
うん、
まあ、なんか今回はその自分とか誰か特定の人の話はしないんですけど、ただ、はい、その不妊治療ってどんなものかとか、どれぐらい大変なのかとか、うん、っていうことは、
知りたい。
普通にその、まず、そもそも女性じゃなくても、その男性も、はい、その他、すべての性別の人が知ってた方が絶対得というか、関わってくる可能性はものすごい多いからさ。うん、それは自分自身もそうかもしれないし、あとは友達とか、身の回りの人とか、家族もそうだし、あと職場の人っていうのもやっぱ、絶対出てくるからさ。なんか、すごいこう、最近なんだろうな、ものが、やっぱ自分の歳になってきたときに、なんだろうな、もしその不妊治療をしてる人が、いたとして、そんなに言わない？その人ももちろん、さっき旅館ちが言ったように多いから、
うん、
そういう人って、なんか自分の周りで結構話題になるのって、こう、やっぱ子供が生まれてハッピーみたいな、投稿とかってやっぱ SNS で溢れるけどさ、逆になんかそれって、すごいこうハードに不妊治療をしてる人とかから見たら、もうすごいそれ見てやっぱり辛くなっちゃったりとか、うん、なんか、ちょっと一旦もうちょっと SNS 見てんのとかも辛いし、距離を置こうとか、
うん、
やっぱり子供の話っていろんな場で出てくるからさ、なんかそれが、こう、良いこととか、まあ結婚もそうだけど、結婚すること、子供持つことがすごい良いことみたいになると、逆にちょっと居づらさを感じちゃうとか、うん、そういう、こういろんな視点ってあると思うんですけど、ただそっち側の、こう、なんだろう、まあそれが辛いと思う人がいるかもしれないっていう想像力って、まだまだすごい持ちづらいと思うんだよね。うん、
はいはいはい。
っていうことをなんか自分はこう、まあ少しずつは考えるようになったけど、まあまだ全然わかんないとこもあるし、でもこういうことって本当に世の中見えないなって思うから、うん、まあちらっと話そうかと思ったという感じでございます。
はいはい、ありがてえ。ありがたい。
で、最初に言いたいんですけど、で、 結論で言うと、妊活夫婦っていう漫画がありまして、これがめっちゃ、はい、私もちょっとまだ全部読み終わってないんだけど、結構長いから。
うんうん、
ただ、なんか最初友人に勧められて、コミコなんだけど、なんでウェブ漫画なんだけど、うんうん、なんか友人にたまたま勧められて読んだら、これめっちゃ内容がすごい良かったから、これ義務教育で読んだ方がいいレベルと思っていて、とりあえず、一言言いたいのは、妊活夫婦を読んだ、読めということでした。
なんかすごい絵が独特ですね。
うん、独特だよね、そう。いや、そうなんだけど、
ちょっとあらすじを。小前さんっていう、
うん。
作者のやつですか？小前さん。
そうそうそう、小前一博さんってやつ。
オッケーオッケ
ー。確かにね、ちょっとこの癖はね、あるんですけど。
うんうん。
まあまあ、これあらすじどっかに書いてあるな。あ、これか。あらすじ。現役産婦人科医も推薦。高田英子32歳。結婚2年目で妊活を開始するもなかなか妊娠できず、不妊治療を進められる。仕事友人関係でのトラブルなど妊活に伴って様々な困難に遭遇し、妊活不妊治療に協力的でない夫と離婚を考え始める。一見幸せそうに見える家庭の裏側を描く妊活不妊治療ドラマ。っていうやつ。で、うん、ちょっと、多分作者の人も不妊治療してて、で、結婚が最近多分出産されたのかなっていう感じの模様なんですけど、
うん、
でちょっと読み終わりやって話なんだけど、ちょっと長くて、ね、最後読み終わってね、すいませんって感じなんだけど、うん、まあまあ何がいいかっていうと、すごいリアルに妊活、だからその不妊治療に至るまでの話とか、不妊治療のステップってどういう、うん、ステップがもう明らかに決まってるから、不妊治療ってどういうふうに、こう、ステップが進んでいくのかとか、そういう時に、こう、じゃあやっぱ職場とかでどういう配慮が、なんだろう、どういう問題が生まれてくるのかとかが、すごい、うん、なんだろうな、わかるとかあるあるが詰まってるみたいな感じなんですよ。で、うん、なんか、そうだね。で、ちょっと、超ざっくりさ、旅客地は多分そんなに知らない前提とすると、すごい軽くステップみたいなの説明してもいい？
はい、全然知りません。
まず最初、そもそも、まあ、自然妊娠確率って、10%、20% とかかな？なんだけど、で、一番最初、まあ、もし子供が欲しいと思ったらね、で、
はい、
まあ、もちろん何もしなくてもできる人もいっぱいいるけど、最初になかなかできないなって思ったら、まあ、一番最初やるべきって言われてるのは、そもそも、妊孕力っていう、その妊娠できる力みたいなのがあるかっていう検査。うんうんを、婦人科でできるから、産婦人科か。うん、いや、でも婦人科、まあ婦人科かな？ちょっと不妊治療専門とかだと産はついてないから別なんだけど、うんまあ、いわゆるなんかブライダルチェックとか、その妊娠チェックとかいう名前で大体やってるから、まずはそれに行けっていうところが一番最初なんですよ。で、
うんうんうんうん、
でそもそもなんか例えば子供欲しいなーって思ってなかなかできないなーって思って2年とか経ったとして、そもそもその排卵してない、はい人とかっているからさ、その生理は来てても、その妊娠できる状態じゃないみたいな人とかもいるし、で、はい、あと、基本半分ぐらいはその男性側だったりもするから、もしかしたら、その男性側で、なんかうまくその、なんだろう、精子の力がないとか、なんかうまくいかないみたいなことも全然あり得るから、なんかそもそもスタート地点は、自分の健康診断をしろっていうところからなんですよ。
はいはいはい、はい。
で、それは、そうそう。で、それは、むしろ20代とかでもやった方がいいと言われてて、結婚する段階とかで、そもそも、なんか、まあ、結婚する段階でやれって難しいけど、例えば子供絶対欲しいって思ってる人と、はい、そんなに欲しくないって思ってる人とか、でも、その、できにくさってあるから、なんかなんか、卵子の数って、女性にとって卵子の数って決まってるんですよ。本当に子供、一番、赤ちゃんの時は一番多くって、それをひたすら排卵していって減っていくから、その時点での残り量とかって血液検査でわかんのね。
ええー。
だから、今、旅客地が、婦人科行って、まあ多分3万ぐらい払うんだけど、検査したとしたら、うん、そこで、まあそのどれぐらい妊娠しやすさみたいなのがあるか、っていうのはもうわかるわけ、
うん。
偏差値みたいなものが。それはさ、若い時でも知ってた方が、まあ、もしかしたら、なんか、35ぐらいになってから考えようじゃ遅い可能性って全然あるからさ。
なるほど。
なるはやしてた方が得と。うん。
最初に受験する前に自分の偏差値をチェックしなければ。
そう、自分の偏差値知らないことにはさ、どんぐらい頑張ったらいいか分かんないじゃん。で、それ健康だったら別に何でもいいんだけど、もし、うんうん、あんまできにくい体質ですねとか、もしあった場合は、うんうん、やっぱ考えなきゃいけないからさ、対策を、傾向と対策を。
なるほど。
で、それはしかも女性側だけじゃあんま意味はなくて、で、うん、男性側も、まあ、一緒に行くことが一番良い。で、ただし、ただこれは、本当に、なんだろう。で、世の中最初一番あるあるは、男性が検査に行きたがらないっていうのがめっちゃあって、で、基本そこで一揉めするっていうのが、あるあるまあ、この妊活夫婦の漫画の中にも出てくるわけですよ。う
ん、なるほど。なんで嫌なの？
いやー、なんで嫌なのねっていう。う
ん、言っちゃうよ、結婚してないけど。
うんうんうん、
なんで嫌なの？言ってよ。
まあね、まあでも、そこでまあ、ね、認めづらいっていうのもあるだろうし、まあ結構ね、それもやっぱセンシティブな検査なわけですよ。そのさ、なんだろう、なんか、射精室みたいな、なんだっけ、再生室って言うんだけど、取る、精子取る室みたいなのがあって、で、なんか、私は中は知らないけど、なんか AV、エロ雑誌みたいなのが置いてあったりとかで、で、そのコップで出しておいてくださいみたいな、まあまあその兼尿ハード場みたいなわけだからさ、まあまあ、心理的ハードルはね、もちろん。まあ女性もさ、やっぱ内心ってハードル高いじゃん。もう、内心ってあれね、その、実際に膣の中とか、人が、医者の人がこう、何だろう、筒を入れたりとか、超音波入れたりとかしてみるって、女性でも絶対それ行きたくないって人ももちろんいるし、やっぱり、生男性でもそういう、なんだろう、まあ、プライベートな部分の検査とか嫌っていう心理的ハードルはもちろんあるよね。だけど、まあまあ。
婚活してるやつ全員行った方がいいじゃん。
うん、でも本当特になんか自分でコントロールできる範囲はそう思うかな。うん。うん、
なるほど。
あ、でも最近ね、そういえばこの前なんだっけ、私会社の健康診断行った時思ったんだけど、そこのオプションの中でもあって、うん、簡単なやつだったら確か AMH 検査っていうその残り卵子量を測るみたいなやつって、血液検査のオプションとかでもつけられるから。なんかめっちゃ最初だったらそういうとこでもいいかもしんない。うん、というのと、あと
やってみよう、
あと朗報としては、検査のところも東京都の助成金とか出るから、そこではね、結婚してないと、というかその事実婚でもいいんだけど、その不妊治療っていう枠じゃないと出ないかもしんないけど、
うん、
一応高いけど、助成金出るはず。
なるほど。耳寄り情報だ。
うん。まあでもそんな話があって、なんでその、はい、で、この現状を知るは本当に、なる早な方がいいから、
うんうん、
なんか30以降になってから考えようとかじゃなくて、まあ、いつか子供欲しいと思うなら、早めに受けといた方が、心の安心につながる可能性は結構あると思う。
ねえ、間違いないですね。
はい。まあ、そんな話がありまして、で、あと基礎体温取るとかね。なんか基礎体温取るの一番めんどくさいけど、なんか本当にその、妊娠力があんのかっていうのは最初にそもそも出てくる問題であり、という。
なるほど。基礎
チェックをして、まあ、人生プランに一定関わってくるからね。
うん。うん、大事だ。
はい。で、あと逆にピル飲んだ方がそういう人って整うとかそういうパターンもあるからね。
うん。なるほど。
で、なんだっけ、さっき何か話そうと思ったんだけど。あ、で、ここら辺まで分かった時点で、最近私のまた知り合いで、なんかちょいちょいやってる人出てきたなっていうのが卵子凍結。で、
興味あり。
わかる。いや、でも考えるよね。それはなんか、
うん、
だから、りょかちぐらいの年だとすると、まあ、20代後半とか、もうすぐ30ぐらいで、でも、今すぐなんか子供欲しいかどうかはわかんないけど、うん、まあ、人生のいつかで欲しいかもしれない。うん、ただ、その時にもしかしたらタイミング的に、すごい不妊症とか大変かもしれないって思ったら、
知れない。
ね。とか、まあ、まだ今パートナー、なんか決まったパートナーがいないとか、だったら、
うん、
まあ、ありえるよね。しかも二人目のためにとかもあり得るからね、
うん。確かに。
で、まあ基本その若い方が卵子は良いというのは、まあどうしようもないこう医学的事実なんで、
うん、
まあ早めに取った方がいいとかはあるし、で最近周りは、うん、私の前職のメルカリさんが、なんだっけ、卵子凍結の費用補助とかやり始めたのもあって、うん、知ってる人がノートとかで、その、補助使って卵子凍結やってきたみたいな、ノート書いてる人とかもいたんだけど。
うん、
うん。だろうな。やっぱり、あ、なんだっけな。あ、そう、彼女が書いてたノート曰く、なんか社内で卵子凍結セミナーやったんだって。うん、で、なんか子供を二人産みたいなら27歳までには妊活を始めましょうという言葉を聞いて、うん、衝撃を受けて考え始めましたっていう。
震える。
震えるよね、本当。
過ぎてた。なるほど。
で、これまた難しいのは、不妊治療の中でのなんか卵子凍結とか、なんだ、まあ、体外受精とかって結構保険使えたりするけど、うん、個人のさ、将来のためにって保険適用じゃないんだよね。だから、まあ、高いんだよね。50万とか、以上は基本するし。うん。はい。まあ、そんなわけで。なんか、やっぱ3、なんか、なんとなくこう30超えてから考えればいいやって思うけど、普通に検査ぐらいは20代でも全然行った方がいいと思う。
間違いないですね。
そうなん
ですよ。意外と差し迫っていたというか、過ぎてたのもあったし。
そうなのよ。いや、ほんとそう。そうなんですよ。
はい、
うん。
ほんと、ブラックボックスですね。
そうか、情報のなんだろうな。いや、知らない。いや、だ先、これさ、義務教育教えてよって思わない
思った。
思うじゃん。いや、子供を増やしたいと国が思うならば、それ義務教育で教えてほしいし、もっとお金、適用出してみたい。補助出してってい
う。ねえ。婚活の人とかもそんなこと言ったらいいじゃん。本当に子供を産むためのマッチングとかさ、なんか、子供を産みたいなら早く結婚するための婚活とか言う人、
うんうんうん、
言ったら言ってよ。うんと思った。
あとはなんか同じパターン。あとなるはやがいいパターンだとよく言われてるのは、風疹っていう、なんだろう、予防接種で風疹とかあるんだけど、その、一部の世代で予防接種で風疹やってない人がいて、で、なんか風疹って、なんかすごい少ないんだけど、ただ妊娠してる時にその風疹にかかると子供に障害出る率が高くなるっていう、のがあって、なんかもしその検査した時に、そこの、なんか、はしかとか、はしかじゃない、マシンと、風疹とかは抗体がなかったら、予防接種した方がいいかもですね、みたいな。で、その予防接種も一応、確か女性出るから、うんうんうん、なんか、どっかで打った方がいいですよ、とか、言われるか、なんか、うん、お勧めされるみたいなのがあります。
うん、
その辺は、なんか、もし結婚とか、なんだろうな、まだ具体的に考えてなかったとしても、なるはやでやった方が、得ではある系。
なるほど。いろいろありますね。今からでもやった方がいいこと。
そうだね。その辺は確かになんか、うん。もしいつか子供が欲しいと思っていて、多少その人生設計とかをでも、こう、まだ、なんだろうな。なんか、ある程度、こう、戦略的に考えたいと思ったら、やった方がいいかもね、うん。
なるほど。
なんか、そうなんだよ。情報の非対称性みたいなところが、でかい。
情報を知るタイミングが変。
はい、うん。ね。で、まあ、そんな話が、確かにこれ25ぐらいで絶対教えてほしいよな。うん。
教えてほしい。
うん。で、まあ、一旦ちょっとこの辺までが、初期ゾーン。
初期段階、まだ。
はい。はい。で、あとはまあ、ざっくりなんだろうな。私が知って、なんかこの辺はもっと早くしてたらよかったなって思ったのは、
うん。
まあ、ベースとなるなんか不妊治療のステップみたいなものがあって、ちょっとこれね、本当に詳しい人から見たら全然違えよってなるかもしれないんですけど、ちょっと私の理解している範囲ということで、はい、いくと、はい、まず最初は、タイミング法って、その、まあ、基礎体温とか測って、排卵日をちゃんと測る。で、月に一回その排卵日っていうのがあるわけだから、そこに合わせて、うん、タイミングを取るみたいなのをやっていって、まあ、自然妊娠を目指すっていうシーズンがありますと。で、
ドラマで見たことある。
あるじゃない。で、
うん。
で、排卵検査薬みたいなのとかもあるから、なんだろうな、すごいガチだったらこれでも、その排卵のタイミングを絶対わかるように、で、医者とか行って、だ今日明日ですみたいな。だから、みたいなとこまでちゃんと見るか、もしくは市販の検査薬とかでその排卵日みたいなの特定して、でもその前、タイミングを取れるように極力するみたいな、のが最初の方で、で、これでなんだっけな、6ヶ月ぐらいそれででも妊娠しなかったら、なんだな、徐々に次のステップ移っていきましょうみたいな話に多分なるのかな。で、その次が、多分排卵、まあ、ものによって排卵促進とか、なんか、ちゃんと排卵してない人っていうのもいっぱいいるから、その場合は注射打ったりとかして、その促進剤みたいなんで、ちゃんと排卵するとかがあるんだけど、でもこの段階でもそもそも、その、だから毎月、この時期っていうことだけは分かっているけど、でも具体の日はその頃になんないと分かんない。だから、なんか3日連続この時間に病院に来てくださいみたいなことがガンガン入るから、普通にこれしてるだけでも、だからやっぱ仕事への影響が絶対出るよねっていうことなわけじゃん。普通に考えて。
やる
じゃん。
そんな、はい、
うん。はい。がありまして、でもちょっと先に全体のステップ行くと、 で、その後ぐらいから多分人工授精とか、だから、例えば精子を直接、その、膣の中に入れるみたいな方法だったりとか、で、あとは、なんだっけ、人工授精？最終的が多分体外受精だから、もう、その、まあ、排卵完全にできない人とかは、もうしない体質の人とかは、もう注射をぶっ刺して、卵子を取って、で、精子も取って、それをこう、顕微鏡上とかで受精させて、受精卵にして、で、それをもう一回また、膣に戻す。で、そこで着床させるっていう、まあ、それが最終体外受精になってくんだけど、でもこの辺とかって、この、うまくいくかわかんないけど、でもこの一回をやるのに50万みたいな、なんか25万、50万みたいなのが毎回かかっていくっていう、こう、世界なわけですよ。
過酷すぎない？
いや、ほんとそうだよね。
誰ができんだよ。ハードル高すぎだもん。
私なんか、仕事でこういうサポートの話したときに、なんだっけな、人工授精だといくら、体外受精だといくらみたいな制度が確かあった気がするんだけど、あんま細かいこと書いてないな、ここに。
無理じゃん。
なんだっけな。そうなのよ。ちょっと待って、金額感、ちょっと調べとけばよかったかな。体外受精、人工受精、あと顕微受精か。NHK に記事がありましたね。そうね、人工受精はもう精子をこう注射器みたいなんで、膣の中に入れる。そうだね。体外受精、顕微受精はどっちもその外で受精卵作って膣に戻すだから、まあまあ同じかな。ちょっと細かい違いはわかりませんが、すいません。そう。どっちもさ、そう。すごいお金かかるじゃん。
数十万単位なんだ。
だから本当に、だから本当に、やっぱり通算で1000万とかかけてる人も全然いるからさ、なんか。で、いやそう、そういう怖い世界って、怖いというか、いや、こうお金もなきゃいけないし、でも、なんかその緊張してる人の体験談とか、その漫画でも出てくるけど、でもさ、仕事を休まなきゃいけなくなるわけじゃん。だからその、どれもさ、その、やっぱし、月に一回このタイミングしかできないっていうことが結構決まっちゃってるわけだから、で、ここでやる。で、そうすると、例えば前の一週間とか、あともうまた二日に一回来てくださいみたいなんで、で、毎回、その待ち時間とかもすごいあるし、で、しかも直前になんないとわかんなくて、なんか時間指定されて、次の日は、なんか会社の会議とか、ミーティングとか全部入ってても、もうそれずらさ、なんか絶対行かなきゃさいけないから、もう無理みたいな、世界になっちゃう。で、これ今、まだコロナでこうリモートワークで、でも、きついと思うけど、これ仕事を普通にオフィスでやった時代だったら無理でしょって思わない？
無理ですね。
ね。
へー。
いや、なんかこういうののしんどさと、で、しかも、それで本当に妊娠するかはわかんなくて、でも、一回、この、25万とか50万とかショットでどんどんかかって、何回もやってって、で、でもさ、お金かかるから働かないわけにいかないじゃん。っていう、だから働かなきゃいけないんだけど、でも働くにはこのスケジュールの制約がすごい厳しくてっていうのが、なんか本当に、なんだろう、なんか矛盾がやばすぎるってすごい思うんだよ、なんか読めば読むほど。
ねえ。なるほど。じゃあ一回25万ぐらいの、まあちょっと言い方があれですけど、ガチャを引けて、ある程度仕事も融通が効いて、っていう人じゃないと、不妊治療はできないってこと。
が、なり、陥りやすいよね、やっぱり。で、しかもそれをさ、なんか、じゃあ言えるかって言ったらさ、やっぱ他の病気とかに比べて言いづらい環境なわけじゃない？やっぱり。なんか、妊娠してますとかって、なんか、この人、例えば、なんだろう。なんか、通院すごい多いなと思ったとしてもさ、やっぱ、なんかもし自分だったとしても、やっぱそれってこう、簡単には言いづらいなって思うし、なんか、まあ、本当に調整していくにはなんか言わなきゃいけないかもしれないけど、なんか、やっぱセンシティブなことだしさ。で、なんか、で、それは例えば上司に直で言ったとしても、チーム全員にさ、共有できるかどうかなんてまた別の話だけど、やっぱチームの人からしたらなんかなんで、あの人をこう、休みがちだな、みたいなことがあるかもしれないわけじゃない。だからメンタルにもすぐ来ると思うし、なんかそういうの考えると、やっぱりこう、なんだろうな、なんか退職しちゃうとか、なんだろう。っていう人が出てくるのもすごいわかるし、まあそんだけお金とか時間に余裕がある人じゃなきゃできないみたいなんて、いやー厳しい。 世界。
厳しい。そりゃ、子供みんな作れないよ。
いやなんかこれをこう、あ、まあ、で、ちょっとめっちゃ話戻ると、その妊活夫婦っていう漫画は、ここの一通りの流れがすごい、詳細に説明されているのが私はすごくいいなと思ってて、なんか、まあ、その治療のステップとかはもちろんなんだけど、なんかそれが、じゃあ仕事上でどう調整しなきゃいけないかっていう話で、例えば、その、女性側が、こう、妊活を、まあ、やっていて、で、さっきみたいな、その、頻度高く通院しなきゃいけないタイミングとかっていうのが絶対あるんだけど、でもたまたま、なんか仕事で、前からやりたいと思ってた、結構大きいチャンスがある仕事に、こう、アサインの、なんか、相談が来ましたみたいな。で、それを受けるか、受けるかをやっぱすごい迷って、絶対やりたいけど、でも今この治療してて、こんなに安定していけるかわかんないし、なんかすごいこう、不安の多い状態で、このチャレンジングな仕事を、なんか、受けるべきじゃないのか、どうしようみたいな、めちゃくちゃ葛藤するみたいな話とかがあったり、なんかして、いや、これ本当にそうあるよな、みたいな。で、しかも上司もさ、上司は、なんか、おじさんというか言って、結構年上の男性で、なんかこう、言いづらいとか、で、しかも、なんか先輩、ビシバシしてる先輩も、なんかその人は、お子さんいないシングルの、結構年上の女性で、すごい、こう、厳しい人だから、こんな、なんか状況相談できないどうしよう、みたいな話がすごい。
リアル。
もうリアルすぎて、で、結果ね、その話的には、そのシングルな女性の、先輩が、実はその人も、なんだっけな。その人の兄弟とかがすごいハードな不妊治療をしてたことがあって結構よくわかってるから実はすごいサポートしてくれたみたいな話になるんだけど、なんかさ、そんなうまくいくか世の中わかんないしさ。なんか、いや、そういう面がすごいあるから、なんだろう、やっぱ、なんか、人のマネージする立場の人とかは、なんか一定こう、じゃあ、不妊治療とか、なんかその治療形態ってどういうものなのかみたいなのを知ってた方が、いいんじゃないかなって思った。
いやー、これは男女問わず、作ろうと思う人、思っていない人問わず知っとかないとダメですね。
なんかしといた方がやっぱなんだろうね、いいなって思う。だから義務教育入れた方がいいって言ったんだけどことだなって
思いました。義務教育入れてくれ。いやー、ちょっと、あまりにも子供を授かるのハードモードすぎますね。
そう、しかもこれがどう出るかがわかんないからさ、やっぱり、そんな何もこういうことを知らずとも別にポッて突然できる人もいれば、どんだけお金とか時間かけてもやっぱできない人っていうのもいるわけだしさ、いつできるかもわかんないわけじゃん。やっぱ不確実性しかないわけよ、そこに。そう、でも、すごい、なんか、ね、でもこんぐらいその通院とかって、そんなにハードで、こんぐらい、こう、余裕、なんだろう。自分じゃどうにもできないものだからさ。でも、かつ、その1年に12回しかチャンスがないって結構少ないじゃん。普通に考えて。
そうですね。
やっぱ、リミットがあるものだから、なんか、それってすごい、こう、いや、人生30代にやること多すぎないっていう気持ちですわ。
30代が抱えてる課題リスト。一個一個アジェンダでかいし、多くない？
そう、いや、そう。で、仕事も大体そういう時ってさ、やっぱステップアップの、こう、ね、なんか、じゃあ、マネージャーにとか、部長にとか来るわけじゃん。ね。いやー、そりゃなんか、これね、女性の子で、こうさっきみたいな、いい仕事が来たけど、みたいなの絶対めっちゃあるよなと思った。
ねえ。
とか、まあ、そんな葛藤してるときに、こうさ、自分の周りの友達が、こう、子供で、なんか、妊娠しましたみたいな言ってたらさ、そりゃ、もやもやするわ、みたいな。SNS も見たくなくなるわ、っていう。
ねえ。いや、子供の発信はなかなか難しい、って言うけど。
い
や、気持ちはわかるってなった。
ねえ。いや、そういうときにさ、しかもこう、同年代のチームとかだったらさ、なんか、あっちはその、やっぱり独身の人ってどうしても、なんだろうな。独身っていうか、その子供いる人とさ、なんだ、チームの中で例えばどうしても子供が熱出しちゃって、こっちの人が迎えに行かなきゃいけない。じゃあ誰かがこれをカバーしなきゃいけない。みたいなこととかで発生してくるわけじゃん。それがさ、いや、超もう自分がさ、なんか治療ハードでみたいな時だったらもうメンタル壊れるわ、みたいな。という、この環境があることを、なんかまあそれは全員がハッピーになるのは結構難しいけど、なんかそういうものだということを知っておいた 方が、まあ、損はないんじゃないかなとは思うよね。
そうですね。まあ、なんか自分が、うん、私の世代は、
うん、
まず、
うん、
ね、男女問わず、基礎、
うんうんうん、
基礎、で、基礎赤ちゃん力テストをしなきゃいけないし、
うんうんうん、
まあ、そうじゃなくても、社内にそういうふうな一生懸命取り組んでる人が、
うんうんうん、
いるんだよっていうのをしとかないとダメですね。
そうだね。なんか、で、これをただ全部その記事とか読んでしてっていうのは無理だと思うんで、妊活夫婦っていう漫画を一個読むと、うん、めっちゃわかるから、いや、これすごいいい作品やんと思って、うん、はい、思っております。
学校に配りに行きますか。
ね。いや、ほんとそので、卵子凍結もさ、そのやってた友達がいて、で、まあ、そのお金、うん、あの、複数人、なんか、この1年でなんか3人ぐらい友達やってる人いるなって思ったんだけど。
いや、やっぱなんか私も、結構なんか同窓会とか、いや、同窓会とか、うん、なんか久々の友達の会うと、割と、
うん
まあ、高い確率じゃないですけど、
うんうん、
頻繁に、卵子凍結についてどう思うっていう話したりする。
いや、そうだよね。わかる。
うん。
でもそれやった人の話聞いてもさ、じゃあ卵子凍結も簡単かって言ったら全然そんなことなくって、そのさっき言った、なんかその排卵日っていうか、ここで、あの、ま、簡易手術みたいな、その手術をやるタイミングの前は、なんか結構な頻度、本当に2日に1回とか、で、あの、病院行かなきゃいけないとか、で、なんかその子が言ったのは、2日に1回、1回2時間を5回とか、行かなきゃいけないから予定調整結構きつくてやばかったとか。
出勤じゃねえか、そりゃ。
いや、ほんと、で、なんか仕事が、なんだっけ、仕事が忙しいからとい、なんか忙しくないタイミングにしようと思ったけど、忙しくない時なんて永遠に来ないから、もうやろうと思って、ここにしたとか。
うん、
確かに。でもね、でも2日に1回ついて普通に大変じゃん。仕事や、やってる中で、で、しかも、あとなんか一週間くらい、あの、その、撮る前に自分で自分にこう注射を刺すみたいなことをやんなきゃいけないとか、結構ハードだなって。そんな気軽にできるもんでは全然ないなと思った。
いやー、なんか高いっていう、なぼんやりした、イメージはありますけど、
うん、
それ以外のハードルも結構高いな。
そうだよね。いや、毎日注射。いや、だから結構さ、気軽にやろうみたいなレベルというよりはかなりガチ。
ガチですね。
だよね。
いやー、なんか国の大事なアジェンダとか、人間としてやりたいことのベースなタスクな割に、難易度高いな。どこで間違っちゃったんだろう。
間違ってはないけど。
間違ってはないんですけどね。
うん、ただね、
そういう気持ちになっちゃう。
いや、でもわかる。すごいわかるよ。なんだろうな。うん、こうでも、まあもちろんこうやって女性だけの問題じゃないんだけど、ただやっぱり、まあ妊娠する、できる体というのは今のところ女性の体なので、なんか、その、やっぱ女性のキャリア進出みたいなのを考えたときに、なんかこの面のサポートも、やっぱ、なんだろうね、そのリテラシー向上だったりとか、費用助成だったりとか、なんかそういうものは必要になってくのかなって、思ったので、まあ、保険適用にしてくれた菅さんはありがとう。
菅ちゃん、ありがとう。
菅ちゃん。
ああ、確かにな。うちの前の前職の会社でも、不妊治療の補助があってよかったって言ってる人いた。Facebook
で。あ、会社で、会社で補助あったの？
あるみたいですね。私は、
そう
か、縁がなかったので知らなかったですけど、確かあって、男性の方が、ありがとうございましたっていうのを Facebook で書いてた。
ちなみに、ベリー、まあ、私たちの大好きなベリーがですね。
我々のバイブル。
はい、バイブルベリーが、さすがの、今月って5月号で、
なんとタイムリーなのでしょう。
そうなのよ。夫婦で向き合う20代からの不妊治療っていう。
20代
夫婦で向き合うも正しいし、20代からっていうのも正しいし、もうさすがすぎるベリーが、ミニ特集をやっておりまして、
信頼できるね。
いや、これも書いて、すごいその、なんか、その通りだなっていう。2022年4月より不妊治療保険適用が施行されます。これまで子供を望んでも高額な医療費を前に諦めてきた多くの女性の希望の光となりました。特に20代では、その高額さにより、今の自分に身近なものとして認知されづらかった不妊治療。 ただ、いくら保険適用に変わっても夫婦で同じ方向を向いていなければスタートラインにも立てません。センシティブな問題なので、他の夫婦の話を聞くことは少なく、同じ悩みを共有する機会も少なく、20代から始めるなんて早いかな。どうやって夫婦で話をしていけばいいんだろうと悩んでる20代も多いのではないでしょうか。何より30代で経験した多くの女性が口にする、もっと早く知っておけばよかったという言葉は、妊活や不妊治療を考える後輩たちのメッセージでもあります。いやー、その通りすぎる。
ね、一言一句無駄がなく、すべての一段落が私の胸に刺さった。
刺さりすぎだよ、これ。いや、そうなんだ。
すごすぎ。
うん、うん、うん。
これがすべてだよって感じ。
ね。
すごいですね。やはり。いや、でも、ベリーって、イメージとしては、30代のイメージだったんですよね。
ね、わかる。私もベリーってそう、読んでる人20代どんだけいいんだろうと思ったけど、まあでも、うん、まあまあ一定層はまあまあ、いるっていうことなのかな。
そうですね。だし、うん、まあ、それをもってしても伝えたかったメッセージなのかもしれないと思うと、胸が熱くなりました。
確かに、まあ、どちらかというと、クラッシーとか、オッチとかに、うん、クラッシーかな？クラッシー20代半ばくらいだから、どうなんだろう、クラッシーにもこういうの入ってんのかな、うん、
どうなんでしょう。いやー、でも。
でもちょっとこの、ここに産婦人科医、その特集にね、産婦人科医の人がコメント寄せてるんですけど、うん、子供二人を考えるのなら20代からの妊活は早いとは言えない。はい、待って。読みます。27歳、ん？データ、実際、若年層では年齢的にまだ早いと考え、自然妊娠するまでご夫婦で具体的な話し合いをする機会が少ないとされています。データでは将来的に二人ぐらい子供が欲しいと考えている日本人は多いとされ、27歳までに妊活を開始した場合、自然妊娠で子供を二人授かる可能性は 90%。34歳までに妊活を開始した場合では 75% とされています。つまり子供二人を考えるのなら、20代からの妊活は医学的にも全くもって早いということはないのです。30代からクリニックで検査を始めるとなるとかなりタイトなスケジュールになるでしょう。だからこそ20代のうちにご自身の体を調べておくという選択肢は持っておくべきだと思います。いやー。
いやー、アラサーの20代の俺たち、旅客地世代のみんな、今回の健康診断で一旦やってみようぜ。と思った。俺はやってみるぜ。今年は。
そうね。そうね。うん、
やってみよう。
いや、結構これでシビアな世界なんだろう。ちなみに保険適用は43歳未満ってもう決まってるんで。
うんうん、
女性のね、女性の体が43歳未満っていう。
あ、
もう
未満？
未満。そうです。
あ、つまり、それはタイムリミットってことですか？うん、43歳が。
さようでございます。あと、まあ、明らかに言われてるのはやっぱ35オーバーとか、35歳以上が高齢出産かな今って。確か。に分類されてると思うんだけど、やっぱそうすると、子供の、まあ、障害リスクとかが、まあ、高くなってくるということは、もう言われている。言われているというか、多分データで出ているはず。
なるほどな。
いやー、大変だよね。なんで、なんか人生にやんなきゃいけないこと多くない？考えなきゃいけないこと。キャリアも考え。パートナーを探し、その後にはまだこの妊活を考えなきゃいけないというね。
働く、育てる、それだけやりたかったのに、なぜ、
ね、
どうしてなんだろう。うん、ハードル高すぎやな。
ね。はい、でもまあ、そんなわけで。
はい。
うん、あ、どうぞ、なんか。
いや、でもなんか、まあ本当にハードル高いけど、できることとしてはもう、リードタイムをたくさん持つってことですよね、
うん、
つまり。
そうそうそう。いや、これ多分投資と同じなんで、早いタイミングだった方が、一日でも早い方が、まあ選択肢をいっぱい持てたりとか、なんだろうな。そう、リードタイムが長いということはね、選択肢が選びやすいということなんで。
12かける、何年も増えるし。
うんうんうん。
まあちょっと、まだそういう予定がないけど、できることから始めていこう。
いやでも、まあ、今まで私も結構、年上な人たちに、早く、で、極力早く考えた方がいいよってみんな、その切実な顔で言われたことはあったけど、こういうことだったんだなっていうのをすごい思うことが、なんかこう、知識が上がることにあるね、ほんと。
確か、早く言ってくださってありがとうございます、リッチャさん。
そうなんですよ。これ、はい。本当に知識の情報格差が激しいんで、はい。うん、これを聞いている人で何かしら。まあ、まずは、ちょっとお金と突然ガンってかかるのとか結構ハードだと思うんで、うんと思った人は、とりあえず妊活夫婦という漫画を読んでみるのが、まあまあ、
確かに
おすすめではあるんですけど、まあでも、うん、さっき言ったように健康診断とか、チェックとか行く分には、全然、なんだろう、そんなことは全くないと思うんで、うん。
うん。
子宮頸がんワクチンよりはお金かかんないし。
確かに。あれも高いからな。
うんそう。あれね、3回打つ10万かかるから、それに比べたら、多分、この妊孕性、妊活力チェックみたいなのは、多分、3から5万ぐらいじゃないかな。で、
なるほど。
まあ、探せばもうちょっと女性とかあるかもしれない。ちょっと、状況によるけど、うんうんうん。はい。そんなわけで、ちょっとつらつらしてるんですが、特にこう、特定とか個人の話じゃないんですけど、何か、こう、全く知らないなとか、これ多分誰でも知ってた方が何かと役に立つと思うんで、今回はふわっと話したいなと思って話してみました。
はい。
なんかお便りとか、質問とか、感想とか、ちょっとこうニーズがあるのがよくわかんないんで、ぜひ、別にツイートとかしなくていいんで、こっそりでもいいので、なんか、
送ってくれたら。
もし、例えば不妊治療さん、不妊治療してた人で、なんか言えなかったけどこれ困ったみたいな、これ話しといてほしいみたいなのがあったら、欲しい。そしたら、ね、匿名性を保ったまま私たちが何か、多くの人に訴えたいことなどを読みます。
うん。うん。
うん、それすごい知りたいかもな。なんか自分も、なんだろう。もし身の回りに、私が知らないけど、認知をしている人がいたとして、なんかやっぱり、なんだろうな。なんだろう。なんか、変なことを言ってないかとか、何か傷つけるようなことを言ってないかとか、うんうんうん、こういう行動って本当は、なんか、嫌なのかなみたいな。なんだろう嫌っていうか。
確かに、それ知りたい。
うん。不用意に誰かを傷つける行動はないのかみたいなのはすごい気になってて。
うん、うん。
なんかさ、ちょっとこう長くなってきてる中なんだけど、はい、なんか YouTuber とかでさ、なんかね、さ、これ確か今日もなんかのニュースで言ったんだけど、結構結婚した女性とかに、なんかすごい簡単に、なんか、あ、おめでたですかみたいなコメントする人めっちゃいるじゃん。
いますね。ニュース、
テレビ、芸能人とかに。まあ、あれ本当なんかやめた方がいいと思うんだけどさ。うん、なんか。
ね
普通にこう、ただ、してなくてただ太ったみたいな話だったら、それはそれで失礼だし、
うんうん、
で、もしそれがさ、すごい、ね、なんか、まあ、妊娠初期ってさらに、こう、流産の可能性とかもね、全然あるわけだし、
うんうんうん、
なんか何があるか全然わかんない中で、本当にそういうセンシティブな話題を、なんか気軽に投げつけるということは、本当にやめた方がいいと思ってるんだけど、まあ、
うん、
まあでもそういう、こう、なんだろう、気をつけようみたいなこととか、いっぱいあると思うんで、はい。
ね、そこまでストレートだとわかるけど、
ね、
これも実はみたいなの、
ね、うんうんうん、
知りたい。
はい。何か、これはっていうことがある方はぜひお便りいただけると、はい。第2回また今度やろうと思います。お便りがあれば。はい。はい。やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、ツイッターでツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。